こんにちは、ヤキュンです。
タカパイです。
ワークインプログレスはウェブ業界で働く機械学習エンジニアがテクノロジーを中心にゆるく話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日はですねゲスト会ということで、ハクビシンさんをゲストにお迎えしてお話していただければと思います。はい、ハクビシンさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ハクビシンです。
はい、ようこそお越しくださいました。ワークインプログレスポッドキャストへ。
久々のゲスト会、あれでも久々でもないか、たまにやってる、ね、あのゲスト会ですね。はい、
はいはい、そうですね。はい、じゃあちょっと簡単にあのハクビシンさんの方から自己紹介をすみませんしていただいても大丈夫でしょうか。
はい、簡単に自己紹介します。私ゴーダー周平という名前です。ツイッター X か X ではハクビシンっていうハンドルネームで、やっています。で、私はですね、現在はウォンテッドリー株式会社に、所属していて、そこのですね、推薦チーム、ウォンテッドリー株式会社はですね、会社訪問アプリウォンテッドリービジットっていうプロダクトを、開発運用していまして、そこの、ウォンテッドリービジットに、入っている、推薦システム開発を行う、チームの、リーダーを、今行っています。はい。で、趣味はですね、カグルがすごい大好きで、カグルをめっちゃやっていました。で、去年の5月ぐらい、5月6月ぐらいに、グランドマスターになりまして、それ以降、一切カグルに参加していません。はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
なるほど。ちょっといろいろと気になるところがありましたが。
確かに。
まずはグランドマスター、遅ればせながらおめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい。それ以降は参加されてないっていうのは、やっぱりその、まあ、ある種、その、最高グレードじゃないですか、グランドマスター。まあ、一旦そこを達成したから、みたいなところなんですか？
そうですね。多分、なんか、あるあるみたいなんですけど、グランドマスターになった人があんまりこう、参加しなくなるみたいなことっていうのは、結構見られてるんですけど、
はい、
自分も冷静に振り返ってみると、全然参加しなくなってしまったので、ちょっと燃え尽き感が出てるかもしれませんね。
なるほど。
で、そうですね。僕自身が、まあ、カグルとかやってた時って、もうプライベート大体もうカグルみたいな感じの生活になっていて、なんかインプットする時もまあ大体カグルに関連するみたいなものとか、いうのが多かったので、ぶっちゃけあんまり本とか、そういうの読んでなかったんですけど。まあ、ここ最近は、そうですね、カグルに参加していた時に、こう、できなかったことを、こう、やるぞっていうところで、プライベートで、まあ、本読んだりとか、まあ、なんかブログ書いたりとか、なんかそういったところに、こう、時間をこう、使うようになってるっていう形ですね。
なるほど。で、そのカグルって、仕事と、結びつけてやられてましたか？まあ、なんだろう。例えば、趣味っていうふうにくくると、その、まあ、例えばそうですね、ゲームとか、まあ、人によっては、なんですかね、その、まあ、ゲーム、これもゲームですけど、カードゲームとか、なんか、それと同じようなくくりになるのかなっていう気がしたんですけど。
そうですね。いや、完全にゲーム感覚でやってました。はい、オンラインゲームですね。
なるほど、なるほど。なるほど。じゃあ、単純に、まあ、ちょっと言い方悪いかもしれないですけど、そのゲームをクリアして、一旦、一区切りっていう、はい、感じの、そういう感覚とちょっと近いかもしれないですね。
はい、そうですね。まさにそんな形の感覚かなと思っています。まあ、ただ、やっぱりその、例えば最近の ADDM であったりとか、まあ、カグルでもやっぱりそういうコンペとか増えてきていて、まあ、そこで、そういうコンペにこう出ることでやっぱり得られる知見であったり経験っていうのは結構得難いものなのかなと思ってはいるので、まあそのゲーム感覚もまあ大事ですけど、もうちょっとその実務とか仕事とかで役に立つような 知識を得る機会としては、全然カグルはまだ、まだというかすごく有効だと思うので、まあそういう目的でまた参加するっていうのは全然あるかなと思って。
なるほど。ちょっとカグルの話続いてしまうんですけど、なんか僕らとかの、その、なんだろう、データサイエンティストブームみたいなのがやっぱり あったかなって思うんですよね。データサイエンティストの機械学習とか、そのムーブメントに、付随して、カグルの盛り上がりもあったと思うんですよね。
うん、
で、今その、まあ、そうですね、カグルをガツガツ、やられた方とかが、どんどんその、なんていうんですかね、キャリアを積んでいって、博士さんであれば、その、チームのリーダーをやられているという、こともありますし、あとは、もしかしたらその、プロダクトマネージャーとか、また別の、キャリアの方向に進まれている方とかもいらっしゃるのかなと思うんですけど、実際その、今もその、日本でカグルって、まだまだ盛り上がってるですか？
いや、
博士さんの所感などあれば、はい。
盛り上がってると思います。
その
今、
はい、
そうですね、
はい。
ちょっとアクティブ人数はどうしてもわからないんですけど、少なくとも、あれ何でしたっけ、グランドマスター、マスターグランドマスターだっけな、日本が多分一番国別だと人数的にはトップになったっていうのもあったりとか、
はい、
日本国内でのやっぱりそのカグルの盛り上がりは、その、まあ、コミュニティがやっぱり大きいっていうところもあって、うん、やっぱりその熱量はどんどんどんどんこう増えている状態、まあ人も増えているし、
うん、
その熱量もどんどん伴っていて、はい、めちゃくちゃいいコミュニティを維持できてるのかなっていうふうに思っていますと。なので、そうですね。まあもちろん参加しなくなる人もいるんですけど、なんかもう新陳代謝っていうか、まあ、それは流入もあれば流出っていうか、まあ、辞める人もまあ、いるよねっていう話なので、
はい、
うん。全体的に見ると、まあ、やっぱりその、どんどん新しく始めるみたいな人も増えてはいるとは思うので、
はい、
うん。すごい、日本のカグル界は明るいんじゃないかなと思っています。
はい、なるほど。
オフラインイベントも結構、それこそ関西、関東から関西のイベント行ったりとかしてる人もいますもんね。
ああ。
関西カグラー会すごいですよね。
すごいですよね。あれ確か平日にやってましたよね。でもなんかめっちゃ大盛況だった気が。
そうですよね。この前のやつ、うん、平日の金曜日ですか
ね。そうですよね。
すごいなと思います。みんな参加してて。
そうそうそう。
すごいですね。まあ、じゃあ、有給取ってってことですか？
多分。
なんじゃないですかね。
すごいな。
みんな有給取ってって。
はい。
うん、
はい。
いや、すごい。この参加者みんな有給取って行ってるのか。な
んか全員が有給取ってると考えるとすごいですね。
すごいなと、はい、
う
ん、思います。
どう。ちょっと仕事の話に移ってさせていただければと思うんですけども、今、レコメンデーションチームの、リーダーということで、そうですね。多分、会社さんのその規模によっても、やることって変わってくると思うんですけど、今、その、博士さん、モンテッドリさんでどんなことやられてるかとか、と、伺ってもよろしいですか？
はい。そうですね。どんなことをやってるか。まあ、いろいろやっているんですけど、一応三つ役割としては、私はあって、一つ目が、テックリードとしての役割があります。で、二つ目が、まあ、これテックリードに若干内包している部分もあるんですけど、まあ、プロダクトマネージャーとしての役割があります。で、三つ目がですね、推薦チームのリーダーっていうところの役割を、担っていて、なので、まあ、それぞれの、役割における、マネジメントっていったところを、全般こなしているのが、まあ僕自身が今仕事でやっていることになっています。なので、まあ ML テックリードとかであれば、まあ例えばその技術マネジメントっていうところですかね。新しい技術の導入みたいなところとか、 あとはそのチームの開発プロセスの、まあ、改善とか。っていう話がありますし、あとは、まあ、プロダクトマネージャーとしては、まあ、普通にプロダクトマネジメントをするっていうところなので、
はい、
まあ、開発ロードマップ作ったりとか、あとはその、開発組織の、まあ、全体戦略っていうところに、まあ、関与して、お手伝いするみたいな。分析結果とかも強って、まあ、そこに対して、戦略作りへの貢献をしているとか、あとは、PRD をこう作ったりですね、あとは管理するみたいな、そういったことを、プロダクトマネージャーとして、例えばやっていたりします。で、あとはもう、チームリードとしては、こっちは特に、ピープルマネージメントとかっていうのが、メインに、なるかなというふうに思っています。はい。
なるほど。
すごいいろいろやられてるな。
そうですね。
うん、
いろいろ実際その人なんかそうですね。組織によってはまあ、3人別々でいるっていう状況があったりとか、複数人でやるっていうことがあるのかなと思うんですけど、実際そのやられてる感覚としてはなんですか、そのちょっと人格を使い分けるみたいな感覚があるのか、それとも、こう、オーバーラップがあって、まあ、その、なんですかね、まあ、まるっと、こう、一人でできるっていう感覚なのか、なんか、所感があれば伺いたいんですけど。
そうですね。明確に人格をこう切り分けるみたいな形ではなくて、そうですね。まあ、マルチタスクやっている気分。これは、なんか同じこと言ってるのか違うこと言ってるのかわからないんですけど、まあ単純に、やることがすごく広くいろんなところにあって、まあそれをこう、いろいろマルチに、拾いながらタスクをこなしてるみたいな、そういう感覚ですね。だからなんか役割でこう明確にここ分かれてるとか、やらないといけないみたいな感じ、で、なんかその役割ごとにこう人格持つは意識してるかな。ちょっとチームリーダーとかは、
はい、
分けて意識してるかもしれないです。そこは人格は多分切り替えてる気がしますね。うんうん、ただそれ以外は、うん、まあできること何でもやるみたいな感じのスタンスで、一人格で多分やってきていました。
うん、なるほど。
うん、
実際、その ML チームのテックリードと、プロダクトマネージャーって結構オーバーラップがある気がしてて、
うん、
と、まあ、その作ってるものにもよるかなと思うんですけど、例えば、その、推薦のアルゴリズムっていうふうに切り出した時って、かなりオーバーラップがあると思うんですよね。から、
うん、
その、プロダクトマネージャーの人が、ロードマップを書いていく、その、どういうふうに、そのプロダクトを発展させていくのかっていうロードマップを書くのと、その、技術的な方向性が、結構被りますよね。例えば、なんか、まあ、ちょっともう古い、まあ、枯れたことかもしれないんですけど、その今の、まあ、ヒューリスティックのロジックから2ステージズレコメンデーションしましょうとかって、そのテックリードの役割でもあるし、なんか、プロダクトマネージャーの役割でもあるしっていうので、はい。
うん。あ、そうですね。めっちゃ被ってると思います。
なるほど。
でも結局、テックリードとしての役割として、まあその技術でちゃんとこう、成果を、まあ継続的に高めていくみたいなことが多分、責務として、社内では定義をしていますと。で、すごいもう、曖昧な定義ではあるんですけど、まあそこにやっぱり乗っ取ると、プロダクトに対していかにこう、接続させて、その技術で、まあ、プロダクトをいかにこう良くしていくかとか、インパクトを出していくとかっていうのが、はい、まあ結構重要になってくるので、まあそこをもう一人で担いちゃうみたいな形っていう意味で結構やりやすかったりするし、はい、そういうオーバーラップ、うん、そういう意味でのオーバーラップはやっぱりあるのかなっていうふうに感じてたりしますね。
うんうんうん、逆にその分かれてたら楽だなみたいな、うん。あ、ごめんなさい。あ、すいません。じゃあちょっと続きさせていただくと、そうですね。逆に、この、まあ、オーバーラップあると言いつつ、 そのテックリードとプロダクトマネージャーで分かれてた方がやりやすいなみたいな思われたことってありますか？
いや、ないですね。多分一緒の方がいいんじゃないかなって僕は極論を持っていて、
はい、はい、
でそれはなんでかっていうと、もちろん技術領域によるとは思うんですよね。バックエンドはバックエンドで、フロントエンドはフロントエンドで、モバイルインフラ、あとデザイナーとか ML とか、はい、いろんな領域があるとは思うので、あ、デザイナーテックではないな、なのでその一概にそうあるべきとは全然言えないとは思うんですけど、
うん、
レコメンデーションっていうのがやっぱりその体験っていうところにすごいこう直結するっていうか、まんまそのままであるので、はい、
うん、
なんか分けなくていいとは思うんですよね。むしろ分けることによってそこの接続がこううまくいかなくなるみたいな、なんかこの技術で結局できることって顧客価値に置き換えるとどういう変化になるのとか、何を与えられるのを多分そのちゃんと言語化していかないと結局開発ロードマップとかに乗らないでは載せられないとは思いますし、なんかそこのなんか変換っていうのが、まあ推薦とか検索とかってすごい肝になってくるのかなと思っていますと。なので、ごめんなさい、何を言おうとしたんだっけ。そうですね、まあ変にやっぱり分かれるよりは、まあ推薦は推薦とか検索は検索っていう、まさに体験を直接提供しているその技術領域っていうふうに解釈をすると、そのプロダクトマネージメントっていうところとその技術領域っていうのは、まあセットで持っていった方がバリューは出しやすいのかなっていうふうに感じました。N イコール1です。はい。
うん。確かに。推薦に関わるプロダクトマネージャーの人が、逆にレコメンドアルゴリズムのこと何も分かってないと、絶対困りますもんね。
うん。まあ、なくてもいい。ないと絶対ダメっていうわけではもちろんないとは思っていて、なんかそこの接続を、例えばその、エンジニアがやるみたいなのは全然あるとは思うんですよね。例えば、はい、今、この人に対して、まあ、その人の、例えばその、コンテキストとか、状況とか、その人の好みとかに合わせたアイテムとかが、まあ、出ていないっていうのがよくある課題として、うん、まあ、そこをなんかビジネス課題とかプロダクト課題に置き換えて、そこをどうするかみたいな話で、例えばその、じゃあアイテムの発見性というか、もうちょっとその、発見性をもうちょっと上げようみたいな。その人にとってより良いアイテムをこう、与えられるようにしようって言って、その人が、で、まあなんか、例えばその全体で同じようなアイテムをこう、なんていうかな、その、個別じゃなくて全体で同じアイテムをこう出しちゃってみたいな状況の時って、そういうのが分かりやすいと思うんですけど、うん、でそうした時に、まあ個別にちゃんと、アイテムを提供できるようにしようみたいな話になると、なんかそこはパーソナライズ技術だよねっていう話になってて、で、そこから先はもうなんかどういうふうにパーソナライズしていくかみたいなところは、その、もう技術の話には、例えばなってくると思っていて、なんか結局何をこう実現したいのかっていう要求さえ、まあ、ちゃんとこう、定義できて、そこをうまく、技術で接続、に対して接続させることができるんだったら、まあ、プロダクトマネージャーが、その、推薦の技術をめっちゃ詳しく知ってる必要はないかなと思うんですよね。
うん、
ただ、何も知らないだと、何ができるのかがわからないっていう、その、ハウがイメージできないっていうのは、すごいあると思っていて、はい、なので、なんていうのかな、難しいですね。いや、まあ、知ってくに越したことはもちろんないですし、はい、そこの、ハウの部分を知れるプロダクトマネージャーっていうのは、そこにおいてのバリューはめちゃくちゃ出しやすいのかなと。
うん。
思いました。
確かに、確かに。
うん。
なんか僕もその、なんて言うでしょう、プロダクトマネージメント側に染み出していくのは、めちゃくちゃやっていった方がいいなと思ってはいるんですけど、なんかそのハクビシンさんが、もともとその PDM とかに足を伸ばしていきたいと思ってて今があるのか、それともなんかこう、実際に ML とか DS の仕事をしていて、ちょっと、なんていうんですかね、興味範囲 が広がって、じゃあちょっと PDM もやってみるかみたいな、その PDM もやろうと思ったきっかけとか、実際そこに至るまでになんかどういう、なんでしょう、モチベーションがあったかとかってちょっと聞いてもいいですか？
そうですね。なんか結果的に言うと結構滑らかに自然とそうなっちゃってたあってですね。で、私たちのその会社というかチームでは、まあ、基本的にそのデータサイエンティストがやる役割ってどこまで持つかっていう話になると、まあ、結構その KPI、うん、注力したいそのキーリザルトもしくはその KPI に対して、やることを、まあ、問題を見つけて、やることを決めて推進するみたいな、結構広く、最初の課題発見っていうところから入っていくっていうのが、割と、てか、そこが、基本的に求められますと。なので、まあ、そのあたりは、結構もう PDM の、まあ、一部なのかなっていうふうに思っていて、なんかそこがもう当たり前にまずあるみたいな話かなっていうふうに、っていうのが、もともとありました。で、そうですね。で、転機になったのが、僕の、前のチームリーダーですね。これ名前出していい？名前出すのはどうなんですかね。
どうなんですかね。ですけど。
いや、大丈夫じゃない
ですか。はい、ポッドキャスト側は大丈夫ですけど。
はい、あ、そうですか。
はい。
ツイッターで黒猫のアイコンをしている松村優也さんが、前、厳密には前のチームリーダーだったんですけど、まあその人が、転職するっていうところになって、まあチームで何開発するのかみたいなところを、もともとチーム単位でその何を開発するかっていうのを、決める組織体制になっていたので、なのでそこを、考えるのが、まあ僕にこうシフトしてったっていうのがありますと。で、その時に、まあ僕が何やるかを決めないといけないと。まあその開発組織全体の、まあ、戦略とか、向かってる先に対して何をやるのかっていう、その筋道をこう考えて決めて、それを他のプロダクトマネージャーと共有とか、して、で、まあどういうふうに進めていくかをこう決めた上でそこを推進するっていうのを、すごいこう、単純にやらないといけなくなっちゃったっていうのがあって、
うんうん、
まあやりましたと。で、そうしたら、まあ自然とやっぱりその、よりこうプロダクトマネージメントっていうところが、自分のその仕事をやってる上での、まあより当たり前になっていくっていうところが、うんうんうん、まあそこからこう発生して、まあそこはそもそも、より、まあ高い連動で、やっていかないと、そもそもチームとしての成果が出ないよねっていうのを、チームがこうあれこれあった半年後ぐらいに結構痛感して、まあ、そこからよりこうプロダクトマネージメントっていうところに対して、まあ、ちゃんと取り組むようによりなっていって、まあ、そこで、まあ、チームとしての性格が結構出始めたっていうところがあって、まあ、そこから、そうですね。まあ、自然とっていうか、プロダクトマネージャーとして、まあ、名乗ってもまあ問題ないかなっていう、
はいはいはい。
形になったかなと思っています。
ああ、なるほどです。ありがとうございます。いや、確かにそうっすよね。DS とか働き方的にちょっと PDM っぽい要素も含みつつっていうのは、確かにその通りだなと思いながら聞いてました。なんか、その実際に PDM と名乗り始めてから、多分その PDM っぽい仕事の、まあ、量も質もちょっと変わってきたのかなと思うんですけど、そこでなんか PDM むずいなみたいな思った経験とかってありました？
いや、PDM は難しいですね。難しいことしかないと思っていて、うんうん、そのレベルの度合いも多分いろいろあると思うんですよね。本当に小さいところだと機能単位とか、で、うん、もうちょっと大きいところだと、まあ大きい、1プロダクトとか、複数プロダクトのマネジメントみたいなところが多分求められると思うんですけど、僕はあくまで機能単位のところの話でしか今責任を持っていないので、そういう意味で大したことはないです。はい。
なるほど。
だからそういう意味でそのプロダクトマネージメントでやっぱり必要な、例えばそのビジョンをこう策定するみたいな、プロダクトビジョンをちゃんと作っていくとか、うんうん、まあ、そのユーザー理解とか、競合理解みたいなところとか、まあ、その、例えば、あとは、まあ、いかにこう競争優位作っていくかとか、なんかその UX 戦略みたいなところまで、こう、広くやることはやっぱりある、広く深くやっぱりやることはあるんですけど、まあ、そのあたりって僕は別にできてるわけではない。なんちゃってプロダクトマネージャーなので。なので、そういったところは、すごい、こう、歯がゆいというか、難しいな、とか、今の僕は、まあ、そんなにできる気は正直しないんですけど、まあ、そこまで、こう、できるようになると、めちゃくちゃ面白そうだな、と思ってはいるって感じですね。
確かに、確かに。そうっすよね。プロダクトマネジメント関連の書籍も、まあ、最近何冊か出てきてると思うんですけど、あれ読むと、本当にこれを一人の人間でやらなきゃいけないのかぐらいの、多種多様な仕事があるんで、PDM やっぱなんか、そうですよね。全部できてる人は、なんかそんなにいないのではみたいなことはなんか思ったりもしますけどね。やっぱ個人個人って多分強みがあると思うんで、そこを軸にちょっとずつこう広げていくみたいなのがなんかいいのかなと思ったり、はい、してました。ありがとうございます。
ちょっとさっきお話にあった、その、今そのプロダクトマネジメントがきちんとできていないと、やっぱりそのチームとして価値を出していけないっていうのを感じられたというお話があったと思うんですけど、でそれは、まあ、例えばなかなか、なかなか、まあ、ビジネス的なインパクトが出せないとかそういうところが起こったことなんでしょうか。
はい、そうですね。まあ端的にはやっぱりビジネスインパクトが出しづらい時期っていうのがあったっていうところですね。でそこは結局、自分自身のそのなんていうかな、顧客価値の理解であったりとか、結局今の、その、注力したいことに対しての、ボトルネックって、本当に注力したいポイントってどこなんだっけっていう、その、見極めであったり、そのためのその、探索、する、まあ、能力というか、その、筋道をこう作るっていうところですかね。っていうのが、まあ、単純にやっぱり足りてなかった。で、どっちかっていうと、その技術っていうか、ハウの部分が、ちょいちょいとこう、頭からはみ出しちゃってですね、それまでは。で、それで、そこからちょっとやることを決めるみたいなことが、どうしてもこう、にじみ出てしまっていて、で、そうするとやっぱり、思ったよりなんか、効果出なかったよねとか、なんか違うことやってるみたいなのが、発生してしまっていましたと。まあ、僕の黒歴史ですね。で、まあそこからですね、まあやっぱりその、まず見据えるべきはそもそもの課題っていうところ、手段は後、課題が先っていうところで、まあそこの課題をこういかにこう理解していくかみたいなところに合わせて、まあそこの課題と、まあ課題を決める、まあ、手段をこう取るみたいなところを割と徹底するようにはなって、そうすると、割と安定して成果が出せられるようになったかなっていうふうに思っています。
ちょっとユーザー理解のをしていこうっていうところなんですけど、やっぱりなんだろうな、そうですね、施策の成功確率って、まあ、言ってみれば何か試行してれば、その速度の差分はあるの上がっていくものだと思うんですよね。で、まあ、それは、なんか、トライをしてると、まあ、それが、うまくいったのか、うまくいかなかったっていうことは、まあ、深く考えずとも、大体、分かってきて、で、過去に、こういう方向の施策は、まあ、うまくいかなかったから、やめようとか、まあ、そういう学習はできてくるものだと思うんですよ。なんですけど、同時にその、ユーザー理解、その、施策をトライしていく以外から、施策の成功確率を高めるっていう取り組みを、その、プロジェクトの実行と同時にやっていくのがすごい難しいなって感じてて、ただまあそれができるとそのよりアウトカムを出すスピードを上げていけるっていうのふうにも思うんですよね。そのあたりの取り組みって白石さんやられてたりなんか考えられてることとかあったら伺いたいなと思うんですけど、何かありますでしょうか。すいません、ちょっとざっくりとした質問なんですけど。
そうですね、もう基本やっぱりすべて やってることって仮説検証だと思っていて、何かしらの仮説があって、それに対して検証するっていう行為。で、まあその仮説が多分いろいろあると思うんですよね。問題がそもそもあるかっていう仮説に対する検証とか、あとはそれの問題に対して適切なソリューションなんだっけみたいな検証とか、うんうん、あとはそのセグメントによって例えば良くなったり悪くなったりとかっていう違いが生じるかもねみたいな仮説とか、
うん、
起こり得るなんか全てのタスクに対してどこをどう仮説立ててどういう仮説に対しては検証なんだっけみたいなところを認識を合わせた上で、まあ、そこに対して、検証して知見を得て、それをもとに、まあ、良かったか悪かったかっていうよりは、まあ、どういう知見を得られたんだっけみたいな。ユーザーって今、なんか、いろんな例えばその悩みを持っているとか、例えば会った時に、まあ、これやって、これやって、これもダメだった。じゃあ、あとはこれかなみたいな。いう形で、まあ、探索していくとか、そのユーザーのまあ、理解をするためのユーザーのそのペインの構造化みたいなところとか、っていったところを、いかに効率よくやっていくかみたいなところを意識はしていって、何の話だっけ。だから、そのプロジェクト、何の話だっけな。ごめんなさい。今日頭全然回ってないな。
夜ですからね。疲れてるもん、脳みそが。
プロジェクトの実行と、その、まあ、リサーチですね、うん、をどう並行していくのかとか、はい。もう、そうですね。から、その先ほどの話だと、やっぱりその最初に、ある程度こんな課題があるんじゃないかっていう、まあ、それは仮説なのか、まあ、単にその、アイデアベースで、こう、自分がこう思ってるっていうことなのかもしれないし、アンケートとか、ユーザーインタビューとかで、実際にその、ユーザーの方が言ってた課題かもしれないんですけど、まあ、そういうその、課題の種があって、で、それを解決するための、その、まあ、より、なんていうんですかね、解でいいのかな。解なのか除外なのかわかんないですけど、まあ、根本的なペインがあってっていうのが、まあ、その、全体像があった、ないと、ちょっとね、行き当たりばったりな、なんですかね、その、ランダム目的な、施策の打ち方になると思うんですよね。で、それがない状態だけど、まあ、その会社は走ってる。会社は走ってるし、プロジェクトも走ってる。で、その状態で、それを作りに行ったり、さらにそれをリファインするっていうことを、まあ、やっていかないと、まあ、どんどんその施策の精度とか、インパクトとかが上がっていかない、
うん、
と思うんですけど、はい。で、何かこう、並行してやる工夫みたいなのが、ちょっとまあ自分も悩んでたりしまして、なんかお話を伺いたかったなっていう感じでした。
ああ、なるほど、
はい。
そういう意味合いで言うと、なんだろうな。もちろん、いつまでに何やらないといけない、何を達成しないといけないか次第ではあるかなとは思うんですけど、結局インパクトの大きいところを、なんていうのかな。源泉というか、宝箱というか、うん、土の中にまで。なんか、結局そこの部分を特定しないと、いくらこう頑張って開発しても、あまりリソースの、効率的な使い方でなかったよね、みたいな話になるので、うん、いかにその源泉みたいなところを、早く、不確実性を下げて見つけられるようにするかっていうのが、その速度感とか動き方っていうのがすごい重要になるのかなと思っていたりしますと。で、まあ、グロースチームとか、まあ、普通のグロースはそんな感じでやってると思っていて、例えば、そうですね。まあ、普通にワーディング書いて何かテストするとか、メール送って訴求してみるとか、で、ユーザーの反応を見て、そこのファクトをもとに、インパクトの大きさってなんだっけみたいな。ユーザーが、まあ、そこは困ってるのはそうなんだけど、まあ、どのぐらい困ってるのかとか、どういう人たちが困ってるのみたいなところを、いかに高い解像度で見ていくか。
うん、
っていうのが、結果的に、 大きなペインに対して的確に打つのに必要な動き方なのかなと思いましたと。で、ただ理想的に、まあそればっかりやってて何も開発っていうか、その、なんていうかな、インパクトっていうか、数字目標達成できなかったよね、みたいな話は、まあ全然、意味はなくはないけど、そこのバランスさももちろんあるとは思うので。
うん、
なので、まあ、ソリューションも打ちつつっていう感じですよね。
うん。はい、うん、そうですね。ちょっと、まあ、中長期的に、その、継続的にインパクトを出していけるような投資をしつつ、短期的にインパクトを出せるような、まあ、それはサバイバルっていうのかもしれないんですけど、まあまあ、その、自分たちのやりたい方向と結構合ってるなら別にガンガンやっていけばいいと思うんですけど、まあ、ある種なんだろう、まあ、ちゃんとビジネスとしての説明責任を果たすための施策っていうのもあるのかなっていうところですかね。
うん、
まあ、そこのバランスはありますよね。
はい、そうですね。で、推薦周りですよね。まあ、特に推薦周りはやっぱりその推薦自体がまあ一つのその、まあソリューションでもあり、やっぱり仮説、プロブレムがあるかどうかみたいなところの仮説検証として機能すると思うので、まあそういった形の設計をして、まあ、何かしら変化を起こしてみて、どうだかを測定してっていうところを、まあぐるぐる回せられるようにするっていうのが大事。うん、まあその知見を集めるし、成果も、まあ、ある程度のそのインパクトも作っていくみたいな形の動きがあるといいんじゃないかなと。
うん
うん、思っています。
なるほど。
はい。
なるほど。推薦のその枠組み、なんていうんですかね、その、まあ、見せ方を変えるみたいな取り組みって、今やられてたりしますか？その中身、その、何を推薦するのかっていうのを変える、まあ、ロジックを変えるっていうのは、結構あるのかなと思うんですけど、その、まあ、そうですね、その、どこで見せるのが効果的なのか、例えば、まあ、例えば、その、これ Amazon の AB テストの例であるんですけど、Amazon の、なんだっけ、その、カードですね。カードのオファーを、その、最初ホームスクリーンに置いてたらしいんですけど、その、ホームスクリーン全然コンバージョンしなかったらしいんですね。で、それをその、チェックアウトのスクリーンに持ってったら、めちゃくちゃコンバージョンレート増えたみたいな。だから、やっぱりその、どのタイミングで推薦を当てるのかっていうことも、まあ大事だし、あとは、そのどんな風にその推薦を見せていくのかっていうのもまあ大事だし、それはちょっとアルゴリズムとは違くて、まあ UX 的な側面が大きくなってくると思うんですけど、まあ、そこもアルゴリズムの改善と同等か、それ以上にインパクトがあるところかなっていうのを思ったりもするんですよね。で、そこら辺も、その、今そのプロダクトマネージャーとして、ロールを担われてるということだと思うんですけど、考えられてたりしますか？
あ、はい。そうですね。何を見せるかっていうのと、どう見せるかっていう、なんか大きく二つのアプローチをどうしてるかっていう話だと思うんですけど、はい、今の、ビジット、開発組織では、グロス系のチームが二つあって、まあ、推薦チームと、あとはグロスチームっていう二つがありますと。
うん、
で、はい、推薦チームが、何を見せるかっていうところに、まあ、責任を持っていて、だから そこを、基本主軸に、施策をやっていて、もう一つのグロースチームが、どう見せるかみたいなところも、うん、担っているっていう形になっています。うん、で、なので、その、やっぱりどう見せるかってすごい大事なんですよね。
はい、
なんでかっていうと、こういうのがいいよって推薦しても刺さらなかったら、何も意味がないので、はい、うんうん、そこの見せ方とか、はい、もしくはそのユーザーの、アビリティ、まあ、実行可能かどうかみたいな話とか、そのトリガーが十分かみたいな話とか、うん、あとモチベーション十分高いんだっけみたいな、まあ、そのビーコレミュニティみたいなところの話がちゃんとこう担保できてるかみたいなところはすごい重要かなと思っていて、今はそういう、先ほど述べたようにチームを二つに、まあ、分けてそういう形の、なんか取り組み、が、それぞれこういい感じに分かれてるっていうのが今の、僕たちの開発組織はそんな感じですと。
なるほど。
で、まあ、単純にやっぱりそのエンジニアリソース が単純になかなかやりたいことに対して足りないみたいなところもあるので、推薦チームはデータサイエンティストとか推薦基盤エンジニア、MLOps エンジニアですかねっていうのが、うん、いて、もう一つのチームは、まあ普通のグロスに必要な、エンジニアとかデザイナーとかが集まってるっていう形です。で、ただ、まあやっぱりどう見せるかみたいなところ、で、じゃあどうしてるかっていう話なんですけど、今は、はい、まあそれぞれのチームで基本的にそのやることを、考えて決めて独立で動いているんですよね。で、うん、ただ、その独立で動いちゃってるので、やっぱその、じゃあ UI、UX の改善と、そのレコメンデーションっていうところの改善、セットでやりたいみたいな話っていう時に、うんうん、まあうまく作用しないっていうのがあるので、今は、2パターンの取り組みをやって、2パターン、いや1つか、やっていて、基本的にまあ、僕の方から、まあ PRD 作っていって、向こう側に持っていって、そこでこう進めてもらう、開発を進めてもらうみたいな形。っていう形で、その両方をこう合わさった施策っていうのを出してインパクトを出すみたいなこと。っていう取り組みをやっていたりはします。はい。
ああ、なるほど。
あとはそうですね。まあ、向こうのそのグロースチームの、例えばそのデザイン周りのシンクアップとか、あとはまあ、グルーミング、はい、のディスカッションとかに出て、まあ、そこら辺で、まあ、プロダクトマネージャーとしてその話を、出していくみたいなことをやったりするって感じですね。はい、でも リソースが あればもちろん自チーム内でそういうこともやりたいなとは思ってはいて、1年2年ぐらい前はそんな感じの体制だったんですけど、今はちょっとあんまりリソースの集中化みたいなことがあって、ちょっと今、分かれちゃってるっていうのがあります。
なるほど。やっぱり、なるほど。ただ、チームが分かれてると、やっぱりあるですね。その、なんだろう。いわば、その、グロースの方にも、その、プロダクトマネージャーの方がおそらくいらっしゃるし、とは、まあ、その、プロダクトマネージャーの、その方が、かなり、まあ、もちろん、その、ナレッジを持たれてると思うんですよね。なので、アクビシンさん、その、他のチームの方が、PRD を持ってっても、この、なんだろう、心よく受け入れてもらえるような、その、信頼関係の構築とか、とは、まあ、同じ言語を使うとか、そんなところが、そういう、まあ、工夫も、その、なんですかね、その、グルーミングに顔を出されてるとか、ミーティングに行かれてるとか、そんなところで、こう、取り組まれてるのかなっていうのを、自分は受け取りました。
ありがとうございます。そうですね。そういったこととか、あとは、まあ、プロダクトマネージャー間でのシンクアップとか、まあ、そういう機会があったりするので、まあ、そこで、まあ、レコメンというか、うちのチームでこんな感じの取り組みしてるよとか、こういうことをもうちょっとやった方がいいんじゃないみたいな話とかして、まあ、そこで全体最適はうまくこなそうとしてるっていう形ですね。
うん。ほど。ちょっと、もう一つちょっと、まあ、ご意見伺えればなっていうところが、あるんですけど、その ROI ってあるなとは思うんですよね。まあ、ローハンニングフルーツとか、まあ、少ないリソースの投資で得られるインパクトが大きいところを中心になっていくっていうのはもちろんあると思うんですけど、一方でそれだけやってるだけではプロダクトとしての完成度って高く、すごく、まあ、極限まで高めることってできないとも思うんですよね。ただそのチリ積もみたいな、その、チリを積むっていう、この作業は、プロダクトの完成度をすごく高める。いっぱいやれば、高めることができる。で、限りなく高めるためには、不可欠であるっていう、まあ、側面がありつつも、結構、ROI 的には微妙なところがあるのかなって思いますと。で、まあ、それを、僕は結構必要かなっていうふうに思ってたりする派の人なんですけど、もちろんその逆の、いや、それやるよりもインパクトが出るところを優先的にやった方がいいでしょっていう思う人も、まあもちろんいると思うんですけど、なんか、クビシンさんは、そういうその、まあ、チリツモ的な取り組みって、どんな風に捉えられてますか？
チリツモ、
まあ、例えばですね、
なんだろう。
なんですかね、 推薦、うん、ちょっとかなりスペシかなり特定の例になっちゃうんですよね。なんだろう、
まあ、なんか例えば細かい、はい、そこの機能の改善ずっとやってるけど、それってインパクト意味あるだ高くなくないみたいなこととかさ。
そうですね、推薦に限れば、まあ、なんか自分がこの時目にしたその仕事の推薦が本当に全然いけてなかったんだけど、これなんとかなんないのっていうのが まあ、あるとしますと。で、まあ、それのその一般可能性は全然わからない。本当にその自分が目にしただけかもしれない。その課題をした時にはわからない状態。だけど、自分が目にしたということは、おそらく他にも目にした人がいるだろうっていうので、それを、じゃあ、重要だよねって言って取り組むのか、それともレアケースなので、エッジケースだと思うんで取り組まないのかみたいなところですかね。
ああ。で、それで言うと取り組むべきではないんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、どこまでこうリソースをかけてやるべきか次第だとはもちろん思ってて、なんか一日やれば、それを例えば解決できるとか、数時間でなんかその問題解決できるみたいな、なんか話だったら、まあ、やればいいじゃんっていう話ではもちろんあるかもしれないんですけど、なんか結局そのリソースを、その、どこに使うべきかっていうのは、なんか、そのインパクトというか、問題の大きさがわからない状態で、やっぱり突っ込むのって、まあ、結構、もったいないし、その、プロダクト開発の、なんていうのかな。まあ、単純に効率はすごい、良くないことになるのかなと思っています。なので、まあ、その、何を打つか次第なんですけど、解決するっていうよりは、例えばその、もうちょっと検証するみたいな。その問題って、今、この数例しかわからないけど、それって、もうちょっと全体的に見ると、どのぐらいの割合なんだっけみたいなところを、わかるような、例えば実験をするとか、なんかそっちの方に、なんか問題解決をその場でこうするぞっていうよりは、そこから、結局、そのインパクトとか、もうちょっとその細かいユーザー理解っていうのを進めていくのが正しいのかなと思っていて、
うん、
だからそういう意味で他にインパクトがなんか高いのがもしあるし、なんかそれが今、プロダクトで、やるべきっていう話だから、プロダクトで今打ち出しているその戦略に、乗っ取ってそれがやるべきっていう話だったら、まあ、そういったところに優先するべきかなと思っています、
うん。うん。なるほど。
っていう回答で、どうでしょうか。その、なんか、
はい。はい。
コンテキストというか、多分こう人によ、人とか会社によってなんか全然状況違う話にもなり得るのかなと思うので、はい。難しいなと思いました。
そうですね。なんだろうな。はい。ちょっと推薦アルゴリズムの話だったと思うんですけど、うん、そうだ、結構例が、やっぱ、あれですね、めちゃくちゃ、尖った例になってしまうんですよね。なんか難しい。一般的な例を考えたいんですけど。
八木さんが実際にも困ってるってことですか、その辺で。
まあ、なんですかね、社会人として働いてると、自然と興味関心は、働いてる、そうですね、仕事に関連したものになってしまうので。
はいはい。
なるほど。でもそうっすよね。そうですね。一つ、すごい高い労力がかかって、まあ、全然ちっちゃいインパクトしか見込めないっていうのは、まあ、明らかにやるべきではない。
うん。
うん、まあ、他に強い理由がないなら、はい。
うん。
例えば、なんか、これは絶対、インパクトないかもしれないけど、僕らのプロダクトとしてこうあるべきみたいな、その強い信念がある場合は、
うん、
もしかしたらありになる可能性もある話、と思うんですけど、うん、まあ、一般的には、うん、やらないってなるかもしれないですね。うん。
うん、
会社の方針もありそうっすよね。あ、どうぞ。
そう。あ、いや、まあ、不確実性をいかにこうマネジメントするかみたいな話なのかなと思っていて、なので、多分、そこをこうどうコントロールするかって、多分会社ごとにもちろん違うかなって思うし、まあ、状況ごとにも全然違うから、なんか、これっていうものはないのかなと。思っています。で、ただなんかその、明確に全てがロイ、 で、こう、決められて、それをもとに優先度を判断するみたいな。まあ、なんか会社によってはもちろんあるとは思うんですけど、それこうしづらいみたいなところの話も、まあ、一定はあるっていうのも、理解はしましたと。で、じゃあどうするのっていう話なんですけど、うん、そうです。だからそこの結局、何に基づいて、何のために開発をしていて、今、我々がやるべきなのは何だっけっていう、そこの道筋というか、なんか目的がこうすり合ってると、その単純なインパクトの大きさ、小さい、大きいみたいなところの話、
うん、
っていう軸だけじゃなくて、もうちょっとその、正しい形での議論ができることがあるかなとは思ってはいて、っていうのはそもそもなんかやってることとやりたい方向性に対して、まあやってることもちろん違ってたら、それってそもそもインパクトの大きさ関わらずそれはなんか違う、いやもうちょっとちゃんと本筋のことやろうねみたいな話に多分なると思いますし、
うん、
うん、そうですね。まあそこのインパクト、まあその影響の大きさをこうどうやって出すかっていうのは、その厳密性をどこまで要求されるか次第だとは思うんですけど、まあ、そこをこういかに可視化していくかとか定量化していくかは多分いろんな手段があるので、そこを取っていければいいんじゃないかなみたいな感じですかね、
うん、
なんか違うこと言ってる気もするんですけど、難しいな。
いや、かなりケースバイケースなちょっと問いになっちゃって申し訳なかったです。ありがとうございます。
でもそうですね。まあ、プロダクト、僕はなんかその、うちのプロダクトマネージャーによく言われてることがあって、
はい、
まあ、鉄則としてやっぱり、プロダクトビジョンっていうところを軸に、段階踏んで、ブレイクダウンして考えようね、みたいな話はよくされていて、まあ、それも実践しようとしてるんですけど、うん、やっぱりその、筋が通ってるってすごい大事なのかな、みたいな。持っていて、筋が通っていないと途端にキメラみたいなよくわからんプロダクトになっちゃって、誰もこう使わないみたいな結果的に話になっちゃうと思うので、
うん、
まあ、そこのこう筋がいかに通ってるかとか、そこに基づいていかにこう開発するかみたいな、そこのなんていうのかな、その筋に基づいてやっぱり議論していくとか、そのためのその材料を得ていくみたいなことが重要になるのかなと思った。うん、いや、なんか話がずれてたら、これはこれで申し訳ないですけど。
そうですね。
だからそういう意味で、例えば短期的な売り上げアップみたいな
、はい、
はい、を考えると、いろんなやり方は多分あるんですけど、いろんなやることはあるんですけど、はい、実はそのプロダクションビジョンとか、今やるべきっていう戦略に基づいてやるとやれることって、そこ、なんかいろんなところの短期的な売り上げアップじゃなくて、こっちだよね、みたいな。話にもなるかなっていうふうに思うので、
うん、
なんかその土台でちゃんと議論するっていうのはやっぱりすごい大事なのかなと思いました、うん、これはどうなんですかね、八木沼さんの考えているところに前提に入っている話なのか入っていない話なのかちょっと気になってるんですけど、
はい、そうですね、おそらくそうですね、なんだろう、ま、さっきそのプロダクトの完成度っていう話をさせていただいたんですけど、完成度って、まあ、なんだろう、尺度であると思うので、軸は必要だと思うんですよね。どんな観点で完成度が高いのかっていうところは必要だと思うので、この話をするのであれば、何か筋が必要なのかなっていうのを思いましたがね。はい。
うん、
そうですね。うん。ただ、そうですね。
まあ、
そう。砂みたいな、ほら、砂みたいな施策を積んでいくのか、それとも、小石ぐらい、まあ、せめて小石かなっていうくらいなのか、それとも岩をひたすら積んでいくのかっていうところは、なんかまだちょっと自分の中で明確ではないですね。はい。
いや、難しいですね。ごめんなさい。うまく回答できているかな。
あ、いえいえ、なんか、お悩み相談会になっちゃいました
。確かに。
はい。はい。
ちょっと話題を変えてみますか、じゃあ。
そうしましょう。はい。
そうしましょう、これ。どうしますか。なんか最近、ハクビシンさんが興味のあることとか、なんかそういった 話題にしてみますか。
そうですね。
なんかありますか？
最近、はい、興味あること、チームビルディング
が
興味あって、
はい、
なんかそう、なんで興味があるかっていうと、その、チームに対する影響、まあ、チームをこうどう作っていくかみたいな、その、力っていうか、そういう、その、なんていうのか、まあ、設計、チーム設計であったりとか、その、チームをこう変えていくみたいな話って、なんかその、今までは、まあ、そんないろいろ巷で言われてるけど、そんな変わらんやろって正直思ってたんですよね。
ほうほうほう。
なんか いろんな、その、ただ、例えばそのアプローチとか、
うんうん、
あるんですけど、まあ、チームってそんな大きく変わんないでしょ、みたいな。組織もそんな大きく変わらんでしょって思ってたんですけど、
うん、
その、まあ、いろいろ課題があって、なんとかしようと思って、いろんなことをやってきて、で、まあ、チームがすごい、僕は最近良くなってるなっていうふうに感じてるんですよね。
うんうん、
感じてるだけで、どう思ってるかは、わからないです。
はい、
あくまで、チームリーダーとしたときに、そうなってるなっていうふうに、変化が訪れてるっていうふうに感じていて、でそれでちょっと感動したんです。感動したっていうか、あ、ちゃんとやれば、思考性を持たせれて改善していけば、ちゃんと変わっていくんだな、みたいな。いい方向になっていくんだなっていうのが、すごいこう実感できて、なんかやっぱりその、技術は、まあ明確に良くなっていく、再現性はある形で良くなっていくのは、すごいわかりやすいんですけど、なんかその、人とかチームとか、こう、組織とか、すごいこう、再現性があるかどうかわからない、不確かな、ものをこう良くしていくのってめちゃくちゃ難しいし実感湧かないっていうのが今まであったんですけど、それがまあここ最近チームリーダーとしていろいろ活動する上でちょっと実感が伴ってきたっていうところもあって、まあそういう部分でのそのなんていうのかな、エンジニアリング、講義の意味でのそのエンジニアリングみたいなところは、あ、結構楽しいなっていうふうに思ってきた。
いいっすね。なんか具体的に、はい、うん。あ、ごめんなさい、どうぞ。
なので、あ、そうですね。まあ、チームっていうところもありますし、例えばその組織構成とかの話があって、なんか、そのメンバーとして、なんか普通にそのエンジニアとして仕事をしてるときって、まあ、組織、そんな変わらんやろ、みたいな、まあ、ぶち切れ思ってたんですよね。組織の構成とか、なんか変わったとしても、まあ、そんな言うて、インパクト、てか、その変化は起きないでしょって、勝手に思っちゃってたんですけど、実はあんまりそういうことは自明でもなくて、結構組織のあり方によって出せられるパフォーマンスとか生産性は全然違ったりするっていうのも、やっぱりここ最近その、まあ、モテッドリーは、まあ、開発組織をこう、ちゃんとこう、整えていくみたいなところ、今注力してることもあって、うんうん、結構実感、ああ、確かに大事なんだな、みたいな。実感するようになりましたし。
うんうんうん、
あとは、例えばそれに伴って、新しい役割をこう作る、みたいな。まあ、テックリードみたいな、その時に作られて、うんうん、あなたはテックリードです。あなたはこういう役割を与えます。なので、そういう責任、責務というか、やらないといけないことがあります、みたいな。うん、その、役割をこう、未知的に、例えば、与えることとか、その、なんていうか、組織構成において、これは何をやらないといけないかみたいなところが、明確にその設計されていることによって、あ、俺はここをちゃんとやらないといけないんだ、みたいな。その思考性とか、その自分自身がこうやらないといけないことがすごい明確になって、自責をすごい持つようになる感じですかね。これをやらないと、俺はっていうか、組織がやばいみたいな、チームがやばいみたいな。うんうんうん、なんかその責任をこう明確に持つみたいなことも、例えば、その役割が持たされることによって実感したみたいな、ケースも、例えばそのあったりしていて、まあそういったところがいろいろ積み重なって、その、不確かに思えた もの対象に対して何かしら改善をこう加えていくっていうのは実はすごいすごい大きな変化をもたらすものなんだっていうところ、はい、思うようになってきて、そこの興味の対象がこうそういうところに変わってきてるっ
ていうのが、なるほど、
自分自身の最近の変化かなと思っています。
はいはいはい。なんか先ほどのチームの状況がちょっとずつ改善とか良くなってきたんじゃないかみたいなのをおっしゃってたんですけど、なんかそう思ったのってなんかこういう具体例とか、例えばなんかこんなことはないですけど、今までおはようって言ってたのを無視されていたのがおはようと返してくれるようになったみたいなそういう具体的なんかポイントとかってあったりするんですか？
あ、そうですね、そうですね、まあ単純にまあ挨拶はまあ一つの話としてあるかなとは思ってはいますと、まあ挨拶大事だよねみたいな感じで、
うん、
まあ挨拶含めてその リアクションみたいなものっていうのが別にない、
うんうん
うん、今までなかったよねっていう話ではまあ別にないんですけど、その前後比較で見るとまあ例えばすごい量とか積極性とかが増えていくようになったかなとか、まあ例えばそのあとはディスカッションがすごいこう増えるとか、
はいはいはいはい、
今まで一部の人しかミーティングで話さなかったけどみんな話すようになるとか、
うんうん、
雑談が増えるとか、うんうん、そういうチームの中でのその相互作用みたいなところがすごいこう増えていってるっていうのが、うんうん、今チームにある良い変化かなっていうふうに感じています。
うん、うんうん、あ、めちゃくちゃいいですね。いや、そうっすよね、まあ。特に最近だと、リモートで仕事してる人も多いと思うんですけど、やっぱりなんかその、どうしてもね、スラックとかそういうチャットツール上でのコミュニケーションになると、リアクションってかなり大事だなと思ってて、一定なんかその、なんかリアクションしようぜっていうのも変ですけど、なんかそういう、なんだろうな、発信した側にとっては、受け取る側は些細なことかもしれないけど、発信した側はちゃんと見てくれてるかなとか、ちょっと心配になるところもあるんで、そういうアクションが増えてるのはなんかめっちゃいいなと思いましたね。
そうですよね、
うん、
なんかこれは別にチームリーダーっていうか別にフォローシップっていう形で現場がやる、
うんうんうん、
やっていい話だと思うんですけど、そのスタンプも、うん、ちょびっとつけるとかじゃなくてめっちゃ大げさにうわーって貼りまくるとか、
うんうん、
なんか地味なのかな、なんていうか、地味って言い方は多分あまり良くないと思うんですけど、そういうこう、些細な、けど、ことっていうのも、やっぱりちゃんとやることによって生まれる、なんか、変化っていうのは、まあ大きい。
そうっすよね。そういうのもなんか小さいリーダーシップではあると思いますね。うん、なんかリアクションいっぱいつけるとか。で、なんかそれを真似て、他の人が続いていくみたいな。なんかそういう循環もあってそうでなんかいいなと思ったりしました。
そうですね、
うん、
なんかそれで言うと、まあ、僕自身がそれちゃんとできてるかっていうと、なんかもちろん忙しい時はそんなにできないから、まずはそのスタンプの例とか改善したいんですけど、例えばうちの組織だと、セールス、ビジネス側ですね、ビジネス側はすごいこう成果とかこういうことをこの人がやってくれたよみたいなことをみんなでこう褒め合うみたいな感じの雰囲気をすごい作ってて、うんうん、でその時めっちゃスタンプブワーってみんな貼りまくってるんです、
うんうん、
でまあエンジニアはなんか そこまでこううわーみたいな感じではなかったっていうところはあるんですけど、なんかその差をこう見た時、だからそれを比較してみた時に、いや雰囲気全然違うなって思っちゃって、そのチャンネルとかの、うんうん、なんかそこはそのすごいこう見逃しちゃってて、あんまり重要視してなかったけど、なんかそういうスタンプをたくさん貼るとか、その、絵文字をこうつけるとか、なんかみんながこう共有とか相談とかを、例えばスラックでどんどん載せるみたいな。
うんうん、
なんかその、スラックチャンネルでのその、活性化みたいなところ、その熱量をこう、どんどんどんどんこう与えるみたいなのって、その雰囲気をこう、良い雰囲気をこう作っていく上で、やっぱり全然馬鹿にできないし、そこがまさにこう、ちりつもで、大きな変化になっていくのかなと、思うようにもなりました。
そうっすよね。うんうん。
なのでそうですね、まあ、スラックとかの、まあ、リアクションとかもそうですし、うん、まあ、例えばそうですね、僕もまさに挨拶をちゃんとやろうって
今更にな
ってですね、
まさか
の思うようになってですね、はい、挨拶を必ずするみたいな
感じ、大事ですね、はい、
徹底するように、はい、しています。であったり、あとはまあちゃんとテンションをこう高くする
なるほど、
はいはいはい、
うん、
みたいな、なんかすごいこうテンション低めに、まあ、なっちゃうときなっちゃうので、全然できてるかって言われると、いや、むずいな、なるんですけど、ただ、やっぱりテンション、どんなときでもちゃんと高くしていくとか、
うんうん、
あとは、僕はこう、こういう取り、こともやってるよみたいな工夫を、教えてもらったんですけど、上級者はこう身振りをこう使うみたいです。
ああ、なるほど。会議中とかに、このオンラインの、
あ、そうです、そうです。はい、その身振りとか手振りとかで、うん、オンラインとか、特にその親近感とかを、
うんうんうん、
特にこう意識するみたいな。なんかそういう細かな工夫ってすごいいろいろあるなと思っていて、
うんうん
うん、
でもそこはやっぱりこう、馬鹿にできない大きな変化、いや、良い変化になると思うので、まあそういったところをこう、ちゃんと改善していくみたいなところを含めて、うんうん、なんか、その、面白いなっていうふうに感じるようになっています。
うんうんうん、確かに確かに。
雑談を増やす、まあ、雑談増やす結構大事だなと思ってて、
うんうん、
やっぱ雑談のある組織はチームは強いみたいな、うん、どっかでちょいちょい言われてはいますけど、
うんうん、
あやがちゃんとその、まあ、心理的安全性というかそこら辺はまああれ雑談できるぐらいの、まあ、ある程度なんか仕事でその総合要素を強くするみたいなのは、
うん、
すごいいいことだなって思いますし、
うんうんうん、
うん
うん、
なるほどなるほど、
そうですね、だからそういうところのやっぱり積み重ね、まあどこまでこう聞いてるのかまあ分かんないんですけど、
うん、そうっすよ、なかなか短期間でバチッと成果出るものでもないですもんね、そういうのって、うん、ある程度なんか雰囲気とか徐々に醸成されてってで なんとなくちょっとずつ効果が出てくるところでもあるんで、
そうですね、う
ん、ね、
あとミーティングのあり方を変えるとか、
うんうん、
ミーティングで、まあ、例えばその僕がやってたとことしては、まあ、今までミーティングとか、まあ、やってはいるんですけど、そこの、まあ、意義というか、まあ、そもそもそのミーティング、例えば何のためにやるのとか、
うんうん、
何をこう扱うのとか、期待される振る舞いというか、そこで奨励される行動って何かみたいなところは、まあ、ミーティングごとにちゃんと設定して、まあ、そこは、都度伝える。みたいなことは例えばやっていたりしました、ね。
うんうんうん
うん。
で、とか、あとやっぱりすごい大事だなと思ったのは、一回行って、もうみんな分かっただろう、終わり、みたいな
うんうん、うん、
感じはあんまりやっぱり良くなくて、ちゃんとこう、繰り返し伝えていくこと、まあこれ多分プロダクトマネジメントでも全然、他の領域でも全然同じ話なんですけど、そこをちゃんとその浸透させていくみたいなのが、すごい地味だけど、重要。
うんうんうん、
で、まあそういったところも、もろもろ含めて、奥が深いなと。
そうっすよね。確かに。確かに確かに。ありがとうございます。かれこれもう結構話しましたね。気づけば。
はい。
いろいろお話をしていただいている。
はい。では、そうですね、いろいろとお話を伺いまして、ありがとうございます。ではですね、このあたりで締めていければと思うんですが、最後に、ハクビシンさんからせっかく来ていただいたので、何か宣伝などありましたら、言っていただければと思うんですけど、何かありますか？
あ、はい、宣伝2つあってですね、一つが、八木沼さんと一緒に運営しているイベントがありまして、リコメンデーションインダストリートークスっていう、まあ、その推薦のイベントですね。特に、企業における、まあ、推薦システムの活用っていうところにフォーカスしたイベントがありますと。で、4月の11日に開催 するんですけど、まあ、今あのコンパスで、参加者申し込み中なので興味ある方ぜひよろしくお願いしますと。
ぜひよろしくお願いします。
はい、その1です。で、2つ目が、僕の所属しているモンテッドリ株式会社ですね。データサイエンティスト、もしくは ML エンジニアと、あとは、マネージャーですね。エンジニアリングマネージャーを、絶賛募集しています。はい。まあ、レコメンデーションで、まあ、さらに、こう、価値を磨き上げていくっていうところであったり、まあ、新しい ML の、柱をこう作っていくみたいなところで、まあ、データ組織をより広げていきたいと思っていますので、モンテッドリにぜひカジュアル面談来ていただけると嬉しいなと思っています。はい。興味ある方は X の僕のアカウントの DM に直接その旨を送ってもらえると即座に対応するので、ぜひよろしくお願いします。
はい。皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
まあ、詳細欄でですね、藤井さんの X アカウントと、あとは、そうですね、採用ページも貼らせていただくので、はい。そちらからもぜひよろしくお願いします。はい。それでは、そんな形で、ではですね、今日は、ハクビシンさんにお越しいただいて、ハクビシンさんのカグルのお話であるとか、今の仕事のお話、そして、プロダクトマネジメントのお悩み相談的なことにも、お話しいただきました。はい。質問やコメントは、Google フォームや、X のハッシュタグ BPFM でお待ちしております。では、今回ご視聴ありがとうございました。そして、ハクビシンさん、お越しいただいて、改めまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。